主イエスキリストの名を思います。私たちの罪のために十字架にかかってくださり、画面によみがえる人も生きて働いてくださって、その期待して礼拝を持っていきたいというふうに思います。今日からですね、オンタイム礼拝生中継がですね、このジャスティンテレビの方から、ユーストリームというですね、方にこう変わってるんですね。で今、iPhone でこう映してるんですけれども、さらにですね、多くの方々にですね、この配信をするっていう意味でですね、またこう進行の一歩を踏み出しています。ぜひまたお祈りください。またオンタイムを見てる方からもですね、その反応があったりして、すごく嬉しく思いますけれども、ぜひですね、多くの方々がさらにこう教会に来れない方も含めて共に礼拝することができるようにですね、お祈りしていっていただければと思います。でですね、今週は先週からですね、ミャンマーチームが使わされています。27日、明日までですね、使わされていますので、ぜひお祈りください。今日はミャンマーの教会で礼拝を持っているということですね。まだ軍事政権下にあると思いますし、また迫害も教会を受けているということですので、いいですね、あまり詳しいことは教えられないみたいですけども、ブログの方ではですね、最新情報が載っていますので、ぜひまた見ておいていただきたいと思います。また教会が運営しているですね、個人にこうチームを導かれてですね、いったということで、なんか子供たちが賛美している姿がそのあって、主婦の方にですね、写真で載せてさせていただいたんですけど、きっと素晴らしい賛美なんだろうなと思いますけども、そういった子供たちがですね、またこう、個人の子供たちがこう守られて、助けられているという、その素晴らしい、ところもあるみたいですけども、ぜひですね、御心の関わりが開かれたり、協力関係が開かれていくようにですね、またお祈りしていきたいと思います。また月曜日なんですけど、バンコクで10時間のトランジットの時間があるんですね。それで、タイでもですね、この、教会設立や個人をしてほしいということがですね、おられるみたいなので、そういったまたタイでの働きというのですね、こう進んでいくと思いますので、ぜひですね、お祈りしていっていただきたいというふうに思います。ファルボクスはじめ10名の方がですね、使わされています。一言共にお祈りしたいと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝します。ミャンマーチームありがとうございます。天のお父様、主が大きな御心を持って使いしてくださったことをありがとうございます。今日の日曜礼拝を祝福してくださり、主は豊かに今日の礼拝の御心がなされ、チームとしての御業を表してくださることをお願いいたします。ミャンマー教会の方々を祝福してください。今後の選挙の働き、また協力関係、また御心の働きが進められていきますように、どうぞ導いてください。個人の働きにおいても主の御心の働きが大きく進められていきますように、どうぞ導いてください。タイにおいてもこの教会設立、また個人の働きが豊かに進められていきますように、どうぞ導いてください。病気とかいろんなこう霊的な攻撃とかもから守ってくださり、本当にチームがこう霊的にも実際的にも守られて、無事に帰国することができるように、特別な守りを与えてくださることをお願いいたします。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。続いてですね、お祈りください。感謝します。あとですね、御声新聞がですね、出てますので、ぜひお読みください。白馬キャンプのですね、記事が、載っています。リバイバルの鍵を与えられたという題で、載ってますけども、感謝の鍵、また、聞き従いの鍵ということですね、書かれてますので、ぜひ見ていただきたいと思います。それから、移植支援チャリティーコンサートですね、ギフスがですね、安らぎ歌を賛美したということで、コスペルシードの方々も出てですね、賛美したということですけれども、カナダで手術をですね、その移植手術を受けてこられた方が戻ってこられてですね、その前にもこのコンサートを行ったんですけれども、ギフスのシードをいつも聴いていたっていうですね、何ちゃんでしょうかね、子供さんがいて、その方がですね、感動的な再会をすることができたということですね。本当に神様に感謝したいと思います。それからジェロさんもですね、来て歌ったそうなんですね。で、なんかギフツやなんていうんですか、ゴスペルシードさんの方が あの歌う時間たくさん与えられたということですね。なんか本当に神様はいろんな面で、あのでもまた彼を祝福してくださってるなってこと。あのこの写真の真ん中がジェロさんだと思うんですね。あのよく、キャップかぶってあの演歌を歌う人ですけどもですね、おばあちゃんかなんかが日本人の方だったんじゃないかなと思うんですけども、あのぜひですね、また開いてください。あの見ていただきたいと思います。あの今あのドリカムの方がですね、あのギフツ の、 あのブログとか、それからゴスペルテレビ見るようになったりとかですね、あのいろんなこう扉が開かれてきています。またあの山梨ではですね、あの、こう400年の歴史を持つお寺でですね、あの、なんか後ろには800年の歴史を持つ仏像があるということなんですけども、そういったところでですね、コンサートがですね、なされたりとかですね、まあ、今まであの、そのアーティストの方々がその東大寺とかでやったりすることがあったと思うんですけども、いわゆるその仏教とか神社とかそういうところでですね、コンサートが行われたってことはなかったと思うんですけど、あの、この例の打ち破りがこう始まってるんですね。リバイバルが始まってるんですね。そして働きがこう大きくさらにですね、進もうとしています。で、まあ、この地においてもそうなんですけども、本当にこう流れがこう変わってきてるんですね。ですからまたあのぜひあの賛美を通しての働きのためにもですね、祈っていただき、また皆さんもですね、ぜひあのあの賛美したり、またこう路上したりですね、あの路上ライブをしたりしていっていただきたいというふうに思います。からその白馬の第2回クリスチャン映像祭ですね、あの最優秀作品君を見てるっていうアニメなんですけども、1000枚近いこうアニメを描いて、それをこうあの映像で映していった、すごくあの素晴らしい。今日もあの、あの、何でしたっけ、ティーパーティーの時に見れたらなと思うんですけども、アニメーションの作品で素晴らしい作品ですので、ぜひですね、また見て用いておいていただきたいというふうに思います。あとはあの、余命1週間と言われた方が救いを受け入れ、回復へっていうふうに、あの兵庫の方ですね、柴崎さん、柴崎牧師の証が載ってますので、ぜひ見ておいていただきたいというふうに思います。日本とイスラエルの国交樹立60周年ということで、その、ニコイ新聞が記念シンポジウムでですね、あの取材してますので、ぜひ見ておいていただきたいというふうに思います。それではですね、言葉に入っていきたいと思うんですけども、今週はですね、またあの、29日水曜日にあの西区の小樹園というところでですね、ちょっと、なんていうんですか、こう、高速、都市高速からのすぐ横になるんですけども、今宿っていうんでしょうかね、ところにあるんですけども、介護施設でコンサートがありますので、ぜひお祈りください。ひな祭りということですね、そのイベントの中で歌わせていただくんですけれども、また多くの方々に主が触れてくださってですね、またその地の霊の壁もこう打ち破られていくようにですね、さらに祈っていただければと思います。感謝します。ですね、それではですね、あとはパートナーの方に祈っていただいたんですけども、電子牧師の息子さんがちょっと事故に遭われたんですけども、その貧血かなんかに倒られてですね、でもすごく軽症で済んだということですね、神様に感謝したいと思います。いろんなことが起こっているんですけども、神様一つ一つですね、なんかこう神様の計画の中ですね、一人一人にこう最善なしかさっているんだろうなということをですね、思わされます。ぜひこれからのためにですね、お祈りしていただければと思います。それではですね、御言葉にですね、入っていきたいと思うんですけれども、ですね、今日はマルコの11章のところを開いていただきました。もう一度ですね、見ていきたいと思いますけれども、マルコの11章のところですね、マルコの福音書の11章22節からお見出します。イエスは答えて言われた。神を信じなさい、まことにあなた方に告げます、誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って、心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるなら、その通りになります。 だからあなた方に言うのです。祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい。そうすればその通りになります。また立って祈っている時、誰かに対して恨み事があったら許してやりなさい。そうすれば天におられるあなた方の父もあなた方の罪を許してくださいます。今日この、受けたと信じる信仰ということに関して、またここに弱い時にですね、神様が働かれるということをですね、こう言葉から学んでいきたいというふうに思いますですね。ですね、で、このイエス様はですね、このイチジクの木が枯れたところですね、もうところがあるんですけども、そこからですね、神を信じなさいというふうに言っています。で、このイチジクの木に向かって、もうその、マルコの11章ちょっと戻りますけども、12節からちょっとお見せします。翌日彼がベタニアを出た時、イエスは空腹を覚えられた。葉の茂って一部の木が特に見えたので、それに何かありはしないことを見に行かれたが、そこに来ると葉の丘何もないのに気づかれた。一部のなる季節はなかったからである。イエスはその木に向かって言われた。今後いつまでも誰もお前の実を食べることがないように。弟子たちはこれを聞いていたと思います。で、イエス様はそのようにこう語られたわけなんですね。まあ、一部のなる季節はなかったということなんですけど、これは象徴的にもそのイエス様という方が救い主が来たのに、パリサイ人とかユダヤ人の人たちがそれを受け入れなかったというですね、そのことも表しているんですけれども、その時に今後いつまでも誰もお前の実を食べることがないようにって言われたんですね。そして帰りにですね、19節ですね、夕方になるとイエスとその弟子たちはいつも都から外に出た。朝早く通りがかりに見ると一陸の木が根まで枯れていたとですね、言っています。で、枯れてしまっていたわけですね。弟子様が言われる通りにこの木がそうなっていた、言われた通りになっていたということですね。ですからそれなので、神様を信じなさいって心の中で、誰でもこの山に向かってとあるようにこう告白、言うことにとってですね、すごく重要であるということですね。弟子様はこれ言っているわけですね。私は農業していてですね、根まで枯れるこの除草剤とかですね、使ってたんですけども、なかなかこう根まで枯れる、特に 木がですね、根まで枯れるっていうのはなかなか簡単にはできないと思うんですね。木っていうのは根だけ残っててもそこからまた芽が出てきたりするので、だから本当にこれはイエス様の言葉通りこう枯れ切ってしまったっていうことなんですね。で、ここでこの23節で、誠にあなた方に告げます、誰でもとあります。ですから私たち例外なく、誰一人例外なくですね、この山に向かって、山っていうのはこう変わらないものとか動かないものの象徴ですね。武田信玄がこの風林火山で、この動かざること山のごとしとか言ってますけども、こう動かないものの象徴ですよね。ですから例えば私たちの前にあるこの、絶対不可能な問題とかですね、それは絶対無理っていうようなですね、動かないもの、例えばそういうものがあったとしても、その動いて海に入れと言って心の中で疑わずと、動いて海に入れと言ってとあります。ですから言うっていう、口から出すっていうことがすごく重要なんですね。そして心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるならその通りになりますと言っています。ただもちろんその人はですね、誰でも疑わない人はいないわけですね。ですから、本当に疑わない人がいたら、その人はもしかしたら精神の病かもしれませんし、またある場合は特別神様をですね、信じることができるようにしてくださる場合もあるでしょうけども、普通人はですね、疑うわけですね。ですからその疑いの方に立つんじゃなくって、神様の約束とか神様の言葉の方に立ちなさいということをですね、言っているわけなんですね。で、だからあなた方に言うのです。祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい。そうすればその通りになりますと。で、この告白し求めたものに関して、それは受けたと信じなさいっていうことをですね、言っています。ですからもちろんその見心でないことはですね、宝くじが当たりますようにとかですね、なんか私たちの願望がいろいろあっても、それが全て御心であるとは限りませんけども、ただあることからに関しては神様言葉を与えてくださったり、約束してくださったことに関しては、それは成就してくるわけなんですね。 ですから皆さんですね、あの神様の言葉がなかなか成就しないからといってですね、その神様の言葉をこう放り投げてですね、あの後ろにこう放り投げてしまわないようにですね、していただきたいと思います。あの神様の言葉はですね、あの必ず成就します。そして神様は自分の言葉に縛られるので、神様が語られたことがあったらですね、必ずなるということをですね、覚えていただきたいと思います。それでですね、あの今日はあの、特に弱い時にですね、こう神様がそこにこう働かれるっていうことですね、その時にこう私たちの信仰を用いられるということを覚えて学んでいきたいと思います。同じマルコの福音書のですね、5章をちょっと開いてみていただきたいと思います。長血の女のこの癒しのところなんですけれども、マルコの福音書の5章の24節からお読みいたします。ここでは告白をしてですね、こう癒されている方がいるわけなんですね。マルコの福音書、5章の24節ですね。そこでイエスは彼と一緒に出かけられたが、多くの群衆がイエスについてきてイエスに押し迫った、ところで12年の間長血を患っている女がいた。この女は多くの医者からひどい目に遭わされて、自分の持ち物を皆使い果たしてしまったが、何の甲斐もなくかえって悪くなる一方であった。ここであの長血の女が出てくるんですけども、婦人病の方ですね。で、あのルカの福音書を見ますと、ルカはお医者さんだったので、それが不治の病だっていうことが書かれています。 でもそしてですね、いいお医者さんにかかれたらよかったんですけども、悪いお医者さんにかかってしまって全部お金をこう取られてしまってたんですね。ですから長血っていうのはこう、まあ、婦人病はこう当時社会的にもですね、この、まあ、呪われてるというか、そういうふうに言われていたので、ですからこの女性は経済的にもですね、困難になり、また社会的にもですね、こう癒しめられ、そして12年もですね、苦しんできたわけなんですね。で、あまりにも長くですね、その苦しみがあったんですけども、27節ですね、彼女はイエスのことを耳にして群衆の中に紛れ込み、後ろからイエスの着物に触った。着物に触ることでもできればきっと治ると考えていたからである。するとすぐに源が枯れて、ひどい痛みが治ったことを体に感じた。イエスもすぐに自分の力から力が外に出ていったことに気づいて、群衆の中から中を振り向いて、誰が私に触ったのですかと言われた。この女性はですね、でもイエス様のことを聞いて、イエス様だったらですね、この私を治してくださる、着物にでも触ることでもできれば絶対治るとですね、この考えていたと書いてあります。これは言っていたっていうんですね、この米印でついてますけども、直訳は言っていたということですね。ですからこの女性は、私はお着物に触ることでもできればきっと治ります、イエス様に触れば私は治るんですっていうことですね、みんなにこう言っていたわけなんですね。きっと治る、絶対治る、触ることでもできればですね、ちょっとでも触ることができたらイエス様の力で私は治るっていうんですね、言っていたわけなんです。でその通り、彼女が言った通り、また彼女そこまで行ってイエス様にこう触ったわけですね。でその時にひどい痛みが治ってしまって、そしてイエス様も自分のうちから力が出ていくことをですね、分かったんですね。でもこれ興味深いんですけども、イエス様は神様なんですけど、誰が私の着物に触ってるのですかってこう聞いてるわけですね。ですから、誰が触ったか分からなかった、でも確かに自分のうちから力が出ていったっていうことをですね、こう感じたわけなんです。で、それはこの女性の信仰を通してですね、イエス様が意識的にその女性に向かっていったんじゃなくて、この女性の方がその信仰を持ってイエス様に近づいていったわけですね。でそして31節、そこで弟子たちイエスに言った。群衆があなたに押し迫っているのをご覧になっていて、それでも誰が私に触ったのかとおっしゃるのですか。当然ですね、大勢の人たちがいるわけですから、誰が私に触ったのかって言われてもですね、満員電車ではないですけど、そんな分からないっていうことですね。でも32節、イエスはそれをした人を知ろうとして見回しておられた。イエス様はあくまでも自分から力が出ていったことを知っていたので、誰なんだろう、誰が私にこう触ったんだろうか、信仰を持って触れたんだろうかと思ったわけですね。 その時に33節ですね、女は恐れおののき自分の身に起こったことを知り、イエスの前に出てひれ伏し、イエスに真実を余すところなく打ち明けた。そこでイエスは彼女にこう言われた。娘、あなたの信仰があなたを治したのです。安心して帰りなさい。病気にかからず健やかでいなさい。この時この女性はですね、もう隠しきれないっていうふうに思ってですね、そして自分の身に起こったことをこうイエス様の前に出てこう話す告白をしたわけですね。で、真実を余すところなく打ち明けたとあります。まあ不治病のことなので、ちょっと言いづらかったかもしれませんけど、でも自分が癒されたということをですね、はっきりとこう言ったわけなんですね。その時にイエス様は彼女の信仰を褒めてですね、娘はあなたの信仰をあなたを治したのですっていうんですね。もちろんこの神様が治してくださったんですけども、あなたの信仰がと言っています。で、あなたの信仰っていうのはどんな信仰かというと、私はイエス様に触ることさえできれば私は治る、必ず治るって言っていたことですね。そして実際に触ったことなんですね。で、その信仰を通して信仰があなたを治したんだっていうイエス様が言われたんです。ですからこの彼女が信仰を持ってイエス様に近づいたので、イエス様はイエス様を気づかない時にこう力がですね、イエス様の力も出てこう癒しが起こっていったということですね。で、もう安心して帰りなさい、病気にかからず健やかでいなさいって言うんですね。本当に祝福されていったわけですね。もう今までこの多くの人たちにこう白い目で 見られてきた彼女なんですけど、みんなの前でですね、イエス様から褒められて祝福されてですね、そしてこう帰ることができたわけなんですね。で、ここでこの女性は本当にこうもう経済的にも社会的にも本当にですね、もうどうしようもない状況にありました。でもイエス様にですね、イエス様だったらイエス様に対する信仰があったわけなんですね。で、私たちも自分がどんな状況であったとしても、イエス様に対してはですね、こう告白をし、イエス様に対してはですね、信頼し、イエス様に対しては求め、イエス様に対しては期待してですね、言っていただきたいというふうに思います。で、その信仰にイエス様はこう働いてくださるということですね、覚えていきたいというふうに思います。私はですね、この主の時間教会に来るのにですね、今から何日か20何年ぐらい前でしょうかね、主の時間教会に来たんですけども、長野から出てきたんですけど、その前に4年間テープを聞いていたんですね。で、妻と一緒にアルバイトに来た方がですね、一緒に来た方が主の時間の方ですね。そこからこうテープを電話テープを送ってくださったんですけど、その中でですね、その頃ベニヤミン君がこの脳障害ですね、難病に指定されていたんですが、その時にこうそれが癒される時だったんですね。で、その癒される過程の時だったんですけど、メッセージの中でパウロ牧師はですね、いつもベニー君はこの、左右の脳の高さが違って、脳波は転換波があって、それで脳はこう一部穴が開いていて、そして壊死していて、それ転換の症状があると。でも神様はベニー君を癒されますって毎週礼拝の中でですね、それ神様が示されたからですけど、個人的なことを言っていうよりも神様が示されたのでこう告白していたわけなんですね。で、それを聞いて私はすごい信仰の人だなと思ったんですね。でもですね、後から聞くと、その当時この東京では鉄道学園のでっかいですね、講堂みたいなところでこう体育館みたいなところで礼拝していたんですけど、これメッセージが終わってこの階段を降り始めるとですね、もう治らなかったらどうしようっていうんですね、いつも不安が来たそうなんですね。でもその疑いの方に立つんじゃなくて、でも祈るとですね、私はこう語ったじゃないか、私は癒すと言ったじゃないかってこう神様から繰り返しこう語られて、あ、そうだと思ってですね、そしてまた次の週こう告白していくんですね。でも私はテープだけを聞いているので、この方は素晴らしい信仰だなっていうか、すごい信仰だなと思ったんですね。 でもその後確かにこう癒されていったんですね。すぐじゃなかったんですね。でベニ君の場合は1年か1年半ぐらいかかったと思うんですけど、脳の高さが元通りになって、こう壊死してとかに戻ってですね、でそして、今脳も本当にこう脳がダメになる、足がダメになるって言われたんですけど、本当にこう今国立大学のこの大学に行くことになってですね、いますし、本当にこう完全に癒されてしまったわけなんですね。で、この時にでも言っていたですね。で、もう一つですね、皆さん よく知ってられると思うんですけど、ベニ君がまだその脳障害だった時にお医者さんにですね、主治医の方にこの病気が治ったらこの奇跡か どうか聞きなさいって神様に語られてですね、この病気が治ったら奇跡ですかってお医者さんに聞いたら、奇跡かまたは奇跡的ですって言われたんですね。でその後ですね、もう一つこう言われたんですね、この病気は神が治すと言いなさいっていう、そう言われてですね、と思ったそうですけど、まあ、言わないと後ですね、もっとですね、大変なことになるといけないので、まあ、本当にですね、清水の舞台から飛び降りるみたいな気持ちでですね、この病気は神が治しますって言ってこう逃げてきちゃったわけですね。でもそうやってですね、こう神様告白をこう導かれたんですけども、で、ね、本当にこのいわゆるや山ですよね、この動かない山、絶対こう東京都の難病に指定されて病気もですね、絶対治らないと言われた病気なんですけど、主が治してくれたわけですね。で私たちの前にも一人一人皆さんの前にも不可能の壁とかですね、問題っていうのはあると思うんですけども、将来のこととかあると思うんですが、そのことに関してまず問題が許されていることを感謝してですね、でその中で求めなさいとありますから、この問題を解決してくださいと言って求めていくということですね。そしてもう一つですね、その中でこう神様が語られることを、例えばベニヤミン君だったら癒すっていう言葉を与えられたわけですけども、言葉が与えられたらそれをしっかりと受け取ってですね、確認が与えられたらその言葉に立って告白し、信仰の歩みをですねしていくっていうことがですね、ポイントであるってことを覚えていただきたいというふうに思います。で、この告白するとですね、さっき言いましたけど、こう講談からですね、こうベニヤミン君が治りますって言ってですね、講談から降りる時はもう不安が来るって言ってましたけども、実はですね、皆さん告白するとどういうことが起こるかというとですね、こうバチーンとぶつかりが来るんですね。というのはこうサタンもいるんですね。ですから私たちが告白すると何が起こってくるのかってこう知ってるわけですね。だから私たちが何か告白すると、それに対してもちろん見心だったらなんですけど、バーンとこうぶつかりが来るんです。また恐れが来たりですね、なんかこうそんなこと言ってもしょうがないんじゃないかっていうですね、告白しても何もならないんじゃないか、バカみたいじゃないかとかですね、そういう思いが来たり、また人から何か言われたりですね、するわけなんですね。でもその時に私たちはこうこれ引かないで告白し続けるっていうことですね、重要であります。その中で神様がですね、朝をなされるっていうことを覚えていただきたいと思います。この長津の女性の方はですね、完全にこう癒されていったわけですね。ベニクも癒されたんですけども、私たちも信仰を主が喜ばれ、またその信仰を通して働かれるということをですね、覚えていきたいというふうに思います。で、告白というのはですからすごく大事ですね。日本人の方はすごく謙遜をこの美徳とするので、なんかこう告白するとですね、なんか傲慢に聞こえたりするわけですね。で、まあ、例えば秋元牧師だったらある時ですね、まだ病気だったんですけど、神様がその癒したと語られた時にですね、私は癒されましたと告白し始めたんですね。そしたらそのお見舞いに来た人がですね、それがこのお見舞いに来た人がですね、具合はどうですかとかせっかく聞いてくれてるのにですね、癒されましたとかですね、言うもんだから、もうなんかお見舞い来た人がですね、すごい不機嫌になってみんな帰っちゃったそうですね。こうお見舞い持ってきたのになんてやつだっていう感じですね。でも日本の文化ってそうなんですね。こう信仰とぶつかっちゃうんですよね。だから私たちはあくまで、でも神様のことを、言葉の方を告白していく必要があるってことをですね、覚えていただきたいと思います。イエス様だったら私の問題必ず解決される、これとこういう問題があるけども、でも絶対神様は解決されるってことですね、告白していっていただきたいと思います。で、そしてですね、もう一つ今日はですね、見ていきたいんですけども、受けたと信じるってことにちょっと関わるんですけど、こう単純に従うっていうことをですね、見ておきたいと思います。先週の週報の方にもですね、に御言葉を載せたんですけども、出エジプト記の14章のところをですね、見ていただきたいと思います。出エジプト記の14章のところですね、この時もですね、すごく長血の女性の方は長くですね、こう全くその流れない状況が変わらないっていう、そういう困難だったんですけど、この14章のところですね、 もう差し迫ってるんですね。もう 今殺されちゃう、今はですね全滅になってしまうっていうですね、もうこれ今度はこのもっと差し、またちょっと違った困難ですね、同じように弱くされてるんですけど、今度はこう時間的なもうなんていうかこう差し迫りがあるですね、あの、ことなんですけど、出エジプトの記のこの14章の、すみません15節からお読みいたします。3番の方は120ページになります。出エジプト記14章の15節、主はモーセに仰せられた、なぜあなたは私に向かって叫ぶのか、イスラエル人に前進するように言え、あなたはあなたの杖を上げ、あなたの手を海の上に差し伸ばし、海を分けてイスラエル人が海の真ん中の乾いた地を進みゆくようにせよ。見よ、私はエジプト人の心を固くなにする、彼らはその後から入ってくると、私はパルとその全軍勢、戦車と騎兵を通して私の栄光を表そう。パルとその戦車とその騎兵を通して私が栄光を表すとき、エジプトは私が主であることを知るのだと。で、あの神様は小池、愛池、小池って言うからですね、あの、まあ、あの航海のほとりに、まで来てですね、こう宿営してですね、いたわけなんですけども、まあ、あの男だけで60万ですから、約200万とかですね、この福岡のですね、人口よりも多くの人たちが、まあ、大移動していたわけですね。そして、まあ、航海のところにいたわけですけど、で、まあ、そこで航海するようなことが起こってしまったわけですね。あのエジプト軍がですね、追ってくるっていうですね、まあ、最悪のことが起こってきたわけです。で、前は海で、後ろはエジプト軍が差し、あのこうもう迫っていたわけですね。で、もう絶体絶命ですね。で、その時にでも、モーセがですね、神様にこう叫んだわけです。けれども、なぜ私に向かって叫ぶのかと主は言っています。そして、イスラエル人に前進するように言えって言ったんですね。で、海に向かって前進しろって言ったんです。そして、あなたはあなたの杖を上げ、あなたの手を海の上に差し伸ばしてあります。こうあなたはって 3つ出てくるんですね。あなたはあなたの杖を上げ、あなたの手を海の上に差し伸ばす。皆さんですね、あのモーセがすべきことはですね、あの杖を上げて手を海の上に差し伸ばすことだけだったんですね。あの海を割ったのはこう神様なんですね。航海を割って、そしてエジプト軍たちが入ってきた時にそれをまた戻してしまったのも神様なんですね。あなたはモーセ、あなたはただ杖を上げなさいと言ったわけなんですね。で、この時モーセは単純にですね、主の言葉に信頼してこう杖をただこう海の上にこう差し伸ばしただけなんですね。で、あの、しただけだったわけで、その時にあのなんとですね、海が割れていってしまったわけなんですね。で、そんなことしてですね、どうやって海が割れるのかとかですね、そのもう想像もすることができないわけですね。まあ、私たちももちろん見たことがないわけですけども、であのスエズ運河のところですね、こう渡るときにですね、どうやってやったんだろうかとですね、まあ、思うわけなんですけど、でも本当にですね、こう割れちゃったんですね。で、あのでこの神様はですね、あの私たちにこの多くのことを要求していないんです。単純にあなたはこうしなさい、あなたはこうしなさい、あなたはこうしなさい、ただそう言われたことを私たちがですね、単純にするってことなんですね。自分があれをして、これをして、これをして、あれをして、これをして、こうして、こう解決するんだとかですね、そういうのじゃなくて、この神様が私たちに言ってることをやるっていうことなんです。あとは神が働かれるんだっていうことをですね、皆さん覚えていただきたいと思います。モーセはすごい有能な人だったんですね。あの40歳まで帝王学をですね、このエジプトで、まあ、当時のエジプトは世界で、この最も栄えて、また最強の国だったんですから、そのエジプトで帝王学を学んで、最もこの優れた人だったんですね。で、40歳の時にイスラエル人を助けようとするわけですね。私こそイスラエル人を救うものであると思ってですね、自分でやろうとしたら殺人を犯してしまって、逆にお尋ね者になってこう、あの逃げなければならなかったわけですけど、ここの時のモーセはもう80過ぎていてですね、もう本当に弱くされていて、もう他の人を使わせてくださいって言わなければならないほど弱くされていたんですね。でもその弱くされていたモーセを通して神様はですね、圧倒的な勝利を表していかれました。で、あのここで、あの私たちもですね、あの私たちは何か強い時に、何かできる時に神様が働かれるっていうんですね、思いがちなんですけど、そうではないんですね。実は弱い時に私たちは召されたり、弱い時に神様が働かれるっていうことをですね、覚えていきたいと思います。 先日飯塚聖会に行ったらですね、すごくなんかいつも遅く来る方がいるんですけど、ニコニコして最初からこう来てる方がいたんですね。で名前を言っていいって言われたのでですね、言うんですけども、森脇さんっていうんですけど、木が3つの力が3つのですね森脇さんっていうんですけども、彼はですね新聞配達をしてお仕事しているんですけども、で個人に重荷があってですね、去年と今年ですね、このカンボジア孤児に行ったわけですね。で、そして彼自身がですね、児童養護施設っていうところですね、育って、彼自身がですね、本当にこう困難の中をですね、生きてきたわけなんですね。けれども、その孤児の子どもたちにすごく重荷があってですね、で、今回もですね、給料1ヶ月分はたいたとか言いながらですね、それでこう、加わってきたわけなんですね。で、そしてですね、どうだったかというと、特にその派遣の時にはですね、カンボジアこっちに行く訪問ツアーの時は特に何もなかったんですね。また最後のツアーの後の最後の2日はその礼拝とかがあったので奉仕になったんですけども、でその時にはちょっといろいろイザヤ牧師からですね、注意を受けるようなことでですね、失敗もあったみたいなんですけども、で彼はですね、その派遣に行く前どうだったかというと、もうほとんど教会にも来れてなくてですね、本当にこう弱められていたわけなんです。でところがですね、派遣に行って帰ってきてですね、来たんですけど、その後こう礼拝にこう来るようになったんですね。そしてその中でですね、仕事の時にですね、同僚の方がですね、この首を痛めてたからいいんですね。で飯塚の一番いい病院にかかってですね、一番大きな病院にかかった時にその、かかってその頚椎のヘルニアだって言われたそうなんですね。でこれはもう治りませんっていうですね、お医者さんから言われたそうなんですね。でその方がすごく治りませんって言われてもですね、すごく痛みがひどくてですね、で本当にこう苦しんでいたそうなんです。で森脇君がですね、じゃ あの僕が祈るよって言ってですね、こう手を置いて首に手を置いて祈ったそうなんですね。そしたらなんと痛みがなくなってしまってですね、それで、その友達がびっくりしてですね、本当にですね喜んだそうですね。それなんかそこでイエス様を信じたみたいですけども、でそれは全部起こったんですね。で森脇君怒って、いや喜んでしまってですね、そしてイザヤ牧師にですね、こんな僕を通してですね、神様働かれるんですねって言って喜びのメールをですね送ってきたそうなんですね。でも2、3日してですね、またこの治ってないっていうことがですねあるといけないので、またこう友達に聞いたそうなんですね。そしたら友達がですね、いやもう完全に痛みがなくなってるって、森脇君がこう手を置いた時にその手がですね、他のみたいにすっごい熱くなってですね、で自分の痛みが全部そこにこう吸い寄せられていくのが分かったっていうんですね。で言われてですね、でまた森脇君も喜んでですね、また財務士にメールしてきて、ね、絵文字かなんかつけてですねメールしてきたそうなんですね。でそしたらですね、またですね、今度はその癒された方が、この弟さんがですね、今度はその運送っていうかですね、この荷物を運ぶような仕事をしておられるそうなんですけど、すごい腰を痛めててですね、そしてすごくちょっと疲れてもいてですね、もう仕事をちょっとこう変えないといけないんじゃないかっていうんですね、思ってその、お兄さんとかにこう、相談に来たりこう悩んでいたみたいなんですけど、その弟さんを連れてですね、森脇さんのところに来てですね、じゃあ弟のために祈ってほしいって言われてですね、連れてきたそうですね。でもまたびっくりしたそうですけど、でもとにかく、じゃあ祈りましょうっていうことでですね、腰に置いて手を置いて祈ったそうなんですね。そしたらまた癒されてしまってですね、その腰の痛いのに治っちゃったそうなんですね。多分それもこう継続してると思うんですけども、明らかにこう賜物ですよね。このなんかこうその人がなんかすごく努力したからとかですね、よく足の速い家系の方は足が速いじゃないですか、子供の親が速いとかですね、親が字の上手な人はなんか子供の字が上手なじゃないですか、ですね、なんかこう血筋とか家系とかそういう賜物ってありますけど、その賜物が現れてきたら癒しの賜物ですね。さっき言ったら実際的な賜物ですけど、そうじゃなくて霊的な賜物ですね。癒しの賜物が現れてきたなって感じなんですね。 でも森脇さんはどうだったかというと、その特に信仰的なわけではないし、逆にですね、すごく弱くされていたんですね。でもカンボジアに行きなさいっていうその語りかけに従ってこう一歩こう踏み出していった時に、神様がですね、その技をですね始められているわけなんですね。で彼はすごく今喜んでいてですね、なんか習慣最初から来たりですね、言われたりとかですね、今までと全然違うんですね。で彼自身がですね、こう 自分はいらないっていうメッセージをですね、こう小さい頃から受けてきたと思うんですけども、でも、あなたは必要ないっていうメッセージはですね、こう社会からも親からも受けてきたんじゃないかと思うんですけども、でも神様ですね、彼にですね、あなたを通して私は働くんだということをですね、こう表してくださっているんですね。で、神様は本当に素晴らしい方です。で、私たちは本当に弱くされるんですが、でもその中でそれは恵みなんですね。神様はこうそこで私たちにこう導くことがですね、こうしなさいとか、ああしなさいとか、またはさっき の長津の女性のようにですね、告白を始めるとかですね、神様に導かれることを私たちがこう一歩を踏み出してなしていくときに、神様がそこに働かれるということをですね、覚えていきたいと思います。16節もう一度見ていただきたいと思うんですけど、あなたはって3回書いてあるんですね。あなたはあなたの杖を上げ、あなたの手を海の上に差し伸ばしてとあります。あなたはそれだけをしなさい。 あなたが海を分けるわけじゃない、私たちが海を分けるわけじゃないです。モーセが海を分けるわけじゃないんです。神様がやるんです。だからあなたはただあなたの杖を上げて、あなたの手を海の前に差し伸ばしなさい、あなたはただそれだけをしなさいと主は言ってるんですね。私たちも神様を求めていることは多くないと思うんですね。本当に私たちはただ神様今あなたをこうしなさいということをただ単純にですね、していきましょう。その時に私たちが思っていたことや考えていたことの、その計画していたことをもっとはるかに超えたですね、神様の技が起こってくるということをですね、覚えていきたいというふうに思います。長津の女はですね、いつまでたっても変わらない問題ですね、もう本当にかえってこう悪くなっていく、経済的にもあらゆる面で悪くなっていった人ですね。でまたこちらのモーセはですね、もう目の前にこう死が迫っている状況ですね、待ったなしっていうですね状況、それぞれ違うんですが、両方ともこう本当に弱くされているんです。でもその中で神様はですね、弱いところに力を表されるんですね。でそして彼らが何かをしたっていうんじゃなくて、こう彼らの信仰を用いてですね、言われたことをしただけとかですね、告白しただけとか触っただけとかですね、その中で神様が技を成しておられるっていうことをですね、覚えていきたいと思います。私たちもこれからですね、本当にもっともっとですね、こう弱くされたり、またはもう絶対絶命っていうことがですね、許されるかもしれませんけども、その中でただ単純にですね、神様に信頼して神様が言われることをですね、なすっていうことをですね、求めていきたいと思います。もう一度ですね、それではマルコの方に戻っていただいて、言葉を読みして終わりたいと思います。マルコの11章のところですね、11章の、22節からお読みいたします。イエスは答えて言われた、神を信じなさい、誠にあなた方に告げます、誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるならその通りになります。だからあなた方に言うのです、祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい、そうすればその通りになります。また立って祈っているとき誰かに対して恨み事があったら許してやりなさい、そうすれば天におられるあなた方の父もあなた方の罪を許してくださいます。最後25節で許してやりなさいというところがあります。そうすればとイエス様は言っています。ですから私たちは誰かを許してなければ許し、そして祈るときにも神様が働かれるということをですね、覚えていきたいというふうに思います。お願いいたします。愛する天のお父様、主は私たち一人一人を愛し導いておられることをありがとうございます。また私たち一人一人がどんな小さな信仰、からしたな信仰であっても、それを用いるときに神様が働かれることを感謝いたします。神様は私たちに求めておられることをただ単純になすことができるように、どうぞ導いてください。どんなに問題が複雑であったとしても、またこの長い困難が許されていても、また目の前にこの差し迫った困難があったとしても、神様はあなたの言葉に信頼し、また私は主が導かれることだけをなすことができるように導いてください。また告白に関して神様引くことがないように助けてください。主が語られたことに関しては徹底して告白していくことができますように。ぶつかりもきますけども、神様が言われたことは必ず成就することをありがとうございます。私たちはその告白し、喜びの声、賛美の声をこう本当に上げ続けていくことができるように、どうぞ助けに導いてくださることをお願いいたします。今年またこれから神様が奇跡をなされることをありがとうございます。神様、受けたと信じる信仰を用いて さらに私たちが喜びの声、賛美の声を上げ、告白を徹底していくことができるように助けを導いてください。この時を感謝します。で、癒しのためにお祈りしたいと思います。悪いところある方はその部分に手を置いてお祈りください。また罪があると妨げとなりますので、短く悔い改めの時を持ってお祈りしてまいりましょう。愛する天の父様、感謝します。私たち一人一人に主が一人一人愛しておられ、愛していてくださり、また触れてくださることをありがとうございます。傷んでいる部分を癒してください。またこの傷んでいる部分を癒してくださいお願いします。また精神の病を完全に癒してください。また私たちの取り出している方々にも癒しをなしてください。本当に見ている方々にも癒しをなしてくださることをお願いいたします。感謝します。イエスキリストの名前、病ならまちを縛る。イエスキリストの名前、人々の体と精神の命中、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。耳がですね、悪い方が癒されます。イエスキリストのその方の難聴、耳鳴りを、耳の症状をイエスキリストの名前で精神の状態にもらえ、なんかこう最近言葉がですね、うまくこう、出てこなかったり、言葉がちょっとうまくこうやらなくてもします。イエスキリストのそういう方の言葉の症状をイエスキリストが見られているという正常の状態にもらえ、また新しい事柄に何かこうすごくこう、躊躇しているというか、これから新しい事柄にこう恐れを持っている方がいるのが見えますが、安心しなさいと主はおっしゃられます。私はあなたと共にいると主はおっしゃられます。また新しいことにこう踏み出すことに恐れてはなりません。私はあなたにこの力を与え、またあなたがこう思う以上の祝福をそこに用意していると主は仰せられます。すごく否定的な言葉を受けている方がいるのが見えますが、あなたはこの神の言葉を語り切り返していきなさい。その、あなたに否定的なことを言った方に関してこう感謝をし、しかしあなた自身はこの告白をし切り返していきなさいと主は仰せられます。あなたに示されていることを告白していきなさいと主は仰せられます。感謝します。主が豊かに見てくださっていることをありがとうございます。また、花粉症のためにします。イエスキリストになって花粉症、またあらゆるアレルギー症状をイエスキリストになってお一人一人の力支え、イエスキリストになって花粉症を癒されよ、癒されよ、アルトピーやアレルギー症状をイエスキリストになってお一人一人の力支え、取り出している方にします。イエスキリストになって一人一人の取り出している方のこの病をイエスキリストになって正常状態に戻れ、心臓の悪い方に癒されます。イエスキリストにその方々の心臓の働きを正常な状態に戻れ、またうつ、また精神の病、自律神経の病、イエスキリストの名によって正常な状態に戻れ、感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。お立ちください。ハレルヤ、賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、あげ声に願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今一度私たち一度とともに常しえまでありますように。アーメン。お座りください。感謝します。それではお知らせをいたします。週報の違いをご覧ください。2月24日から28日までミャンマーチームが使わされています。お祈りください。重荷を持たれた方は連鎖断食等に加わってください。明日までですね、明後日までですね、それから本日は礼拝後に各界ティーパーティーを行います。ご参加ください。それから2月27日平日礼拝のメッセージは佐田紀子牧師がしてくださいます。それから2月29日水曜日ですね、10時半から西区の長寿園でコンサートを行います。それから2月29日同じ、午後ですね、カラスで礼拝を行います。お祈りください。白馬キャンプの映像セミナーの DVD が発売されました。ご利用ください。3月18日ただやふかのマホルマホールにて国語教師ゴスペルコンテストを行います。今から動いてお祈りください。福岡から5チームが参加します。もしあの 参加できるなら子どもさんのチームも参加できますので、またご参加ください。九州大会は5月4日金曜日祝日に長崎で行われます。感謝の賛美とリバイバルキャンプが3月26から31の予定で使わされます。毎日のセミナーは28日です。申し込みはミッションの北米部門までです。それから4月10日はパール秋元牧師をお招きして福岡で聖会を持ちます。お祈りください。これ夜ですね、4月10日夜になります。福岡教会のオンタイムのアドレスは、以下の通りです。今度ユーストリームというやつに変わったんですね。でなぜかのあのなんか漢字が入ってるんですけど、漢字っていうそのアドレスってあるんでしょうか、ね、よくわかんないですけど、このユーストリームになりました。で そちらの方がたくさんの方々、いろんな方々聞かれるということでですね、切り替えました。感謝の戦士祈祷会です。毎日1時間、1週間感謝した方は4時半からです。それから討議特別献金をいたします。保守者感謝の機材のために用います。受付のルートをお取りください。また教会車両の修理のため重荷を持たれた方は献金をお願いいたします。もうタイム回ってますかね。今週の水曜祈祷会 IDF です。夜はお問い合わせください。次週の礼拝場所は西市民センターの音楽室になります。以上です。あと何か連絡とかありますでしょうか。なければこれで礼拝を閉じたいと思います。この後じゃあ各会議をしていきたいと思います。まず神様に感謝して終わりたいと思います。感謝します。